アンドロイド、乖離性同一性障害、いわゆる多重人格、はい、まさかレイジの妹である大島優子演じる松島七瀬にそんな重大な秘密があったとは。
びっくりしましたね。
桐谷美玲扮する謎の美少女が言ってた兄殺しの真相に関しても、結局レイコという凶暴な別人格が勝手にやったことということなのか。
もし仮に身内に出たとしたら、うん、身内は気づかないものなのかとかね、
うん、まあそういう意味ではね、安藤朝日も七瀬からはお姉さんという風に慕われている。だからそんな重大なことに関して今まで知らないっていうこともこれまた理解しがたいというか、はい、結局多重人格っていう設定があまりにも唐突っていうところが問題であってね、
うん、
でなぜそういう風になってしまってるか、あくまで憶測なんだけど、うん、これ大島優子サイドからのお願いなんじゃないかと、うん、というのは例えば今回桐谷美玲、言ってみれば全くの悪役、
今のところそうですね、
うん、で女優としては役の幅を広げるっていうことで、いわゆる桐谷美玲サイドもかなり前向きにこの役を OK したんじゃないかと、うん、でも大島優子サイドとしては全くの悪役っていうのはまだまだちょっと早いんじゃないかと。だから兄殺し、それにはしっかりとした理由、つまり本人の意思とは関係なくそういう悪いことをしてしまったんだという救いが欲しいっていうことなんじゃないかと。
まあでもね、桐谷美玲さんなんかでもそのニュースキャスターみたいなのもやってるし、うん、大島優子さんとかでもこう歌番組で途中で絡んで喋ったりしてるじゃないですか、うん、でそういう部分で素の部分って見えるんで、うん、見てる方がね、だからほんまこれは役として見てあげなダメだと思うんですけれども、うん、どうしても不安の中ではね、ああいう役してとかああいう人みたいに見えてしまうっていうのがあるんで、うん、役とはいえなかなかこう全部悪っていうのはやりにくい部分もあるのかなとは思いますけれどもね、
なんといってもね AKB48 アイドルっていうこの一面は大きい、
うん、
でまあこの前の第8話に関してはとにもかくにも喜ばしかったのは本田翼演じるサプリの復活、
うん、びっくりしましたけれどもねこれもね。
ちなみに公式サイトの現場リポートによると、はい、SRX ラッキーセブン R として記憶も感情もない状態で復活したサプリ、ロイドがサプリの記憶を戻す部分では感情のプログラムをインストールし、お前が俺に預けた心を返すというのが台本上のセリフだったのですが、返すよりも分けると言いたいのですがという木村さんのアイデアで、感情のプログラムをインストールし俺が預かった心をお前にも分ける、戻ってこいサプリという言葉になったのでした。続いてはサプリが門城をプリントアウト、この部分ではサプリは門城のことを知っているけどロイドはポリスクラウドの人間だと認識しているので、朝日を守るために銃を出して朝日の前に立ちたいんですけどと木村さんからアイデアが。確かに門城がポリスクラウドを裏切ったことは視聴者の皆さんは分かっている事実ですが、ロイドにとっては敵が現れたことになりますからね。そうして登場した門城はポリスクラウドについてロイドや朝日に語り出しましたね。さてサプリ復活と門城のシーン、なんと撮影は午後3時から24時過ぎまで9時間以上かけて行われました。台本では約20ページもあり、後半6ページはほぼ門城はじめを演じる平岡優太さんのセリフ。まあね、結局のところ、はい、敵であるポリスクラウド側、そこの情報っていうのを朝日とかロイドに伝えるためには敵からこちらに寝返ったというかね、いわゆる中立的な存在が必要だったわけで、そのためにあの門城は早々に殺されてしまって、でも今回のこの説明ゼリフのためだけに復活したと、
うん、
ただそれが最初の頃は見てる方には伝わらないから、えっという風に違和感だけしか残らない、まあここに来てなるほどとは思うんだけどね、
うん、
でまあそういうところもね、 SF を連ドラでやるっていうところの難しさかも、
はい、
そんな安藤ロイドには今回もまた毎度おなじみのあの方からメールが、うん、桐谷美玲とキムタクの戦いにことのほか興奮してしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。何話のフォレストガンプです。安藤ロイド第8話、なんだか最終章へ向けて役者が揃い始めてきたという感じの展開になりましたね。ここまで来れば一体どこまでがアンドロイドなのか、パッと見だけではわからなくなってきました。人間と見分けがつかないアンドロイドが登場して驚いた映画といえばエイリアンシリーズを思い出します。特に1作目と2作目ですね。1作目では会社が送り込んだアンドロイドという設定で宇宙船の乗組員として登場しました。その頃の映画で言えば 普通の人間を演じているのが実はアンドロイドだったというのがとても斬新でした。しかも主人公のリプリーに暴行を働くシーンでその様子を伺わせ、しまいには白い液体を口から吹き出しながら暴れ出し、ついには首が取れてしまうという場面が当時としてはかなり衝撃的でしたね。エイリアン2でもアンドロイドが登場しますが、こちらはあくまでも人間の助けになる良いアンドロイドという設定でした。1作目と2作目でアンドロイドの立ち位置が全く異なるというのが面白かったですね。エイリアンシリーズではアンドロイドが感情を持つという設定は全くありませんでしたが、映画に登場するアンドロイド感を一変させたということでは、今回のドラマに至るまで多くの作品に影響を及ぼしていると思われます。アンドロイドもいよいよ最終章です。アンドロイドも多数登場しています。誰がどのような形で生き残り破壊され未来へ戻るのかというところにも注目していきたいと思います。それと、まあ結末のポイントとなりそうなのが、最終回の12月15日っていうのはレイジと朝日の結婚式の日取りだったわけで、はい、ということはやっぱり松島レイジは死んではいないのか、
うん、
とにもかくにも安藤ロイド、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、